今年ももう11月ということで、もう終わっちゃうわけだよ。今年2017年か、終わっちゃうんだなと思うんだけど、まあ、毎年言ってんじゃん、今年ももう終わりだなみたいなこと。もうこの時期になったらさ、あ、もう11月になったらおしまいだねみたいなやつ言ってんじゃん。もうこの先ずーっと言い続けんのかなって最近思うわけ。来年も再来年も多分言うでしょ、11月とかになったら、あ、もう今年ももう11月で終わりだなみたいな。何があればさ、まだ11月なんだって言えるのかなっていう。今年まだ11月がってさ、言えるタイミングって、なんか言える時って来んのかなっていう。最初の3年目ぐらいでしょ、人生の。3歳ぐらいまでは多分もういろいろボリュームがあるから、人生の中でいろいろやることが多いわけじゃん。覚えることも多いから、あ、まだ11月だいぶ喋ったけどなみたいのを2歳ぐらいとか思うけど、大人になったらさ、もう絶対毎回こう11月になったらもう11月かって言うでしょ。これ難しいよね。だから、まあ、なんかその、まあ、なんかすごい大きいイベントとか大きい出来事がなく、まあ、良くも悪くも普通に過ごせた一年だから、気づいたらもう11月だなっていうスピードってこともあるだろうし、これすごい楽しくてもダメでしょ。すんごいなんかもうめちゃくちゃ楽しいことだらけでしたみたいな、一年間でも、あっという間に過ぎちゃうもんね、そんなのはね。あ、もうなんか今年、すごい、もう買ったガリガリ君が全部当たったみたいな、もうすごいちっちゃいな、でも俺の人生の楽しさってそんなことなのか。今パッと出てきたのが、あの買うたんびに全部当たるなんていうさ、小学校2年ぐらいのこんな人生を歩みたいの例になっちゃったけど、今買った椅子が全部当たる人生がいいみたいのは8歳ぐらいの願望だけど、なんかすっごいもうめちゃくちゃ楽しい、もうナイトプール行きまくった1年だったなみたいな、すげえ楽しい1年でもう11月だってなっちゃうでしょ。だから逆に多分あれだよね、そのすごい嫌なことが続いてて、もうめちゃくちゃ嫌で嫌で嫌なことが夏ぐらいからずっと続いてるんだけど、それが今年いっぱいですよってなんか分かってれば、あー、もうまだ11月あと1ヶ月かみたいな、すげえネガティブなすげえネガティブだけど、そういうことだよね。8月ぐらいからなんかご飯食べてると必ず耳元に小さい虫がプンって飛んでくるみたいのを、毎日必ず今年の残り半年間は起きますみたいのを、7月か8月ぐらいの時にその契約を結んじゃうんだよ。なんかわかんない、スマホが安くなるからみたいな、スマホがなんか毎月2000円割引される代わりにね、小さいハムシ割っていうやつで小さいハムシがあなたの耳元をみたいなどこのキャリアが始めるか知らねえけど、au かドコモかソフトバンクかわかんねえけど、誰、どういうメリットがあってその三大キャリアはそういう割引を始めるかわからんけど、なんかその夏にじゃあ例えばスマホを変えて、よりパケット代を安くしたいと、今毎月1万円ぐらいかかるのをちょっとでも安くしたいお客様のために、食事中ちょっと小虫に、小さいハムシに我慢していただければ安くなるっていうのを12月まで今年いっぱい続けていただけたらみたいので、あー、もううんざりだよもうみたいなさ、何を食べててももうプンプンプンプンみたいな、だったらまだ11月かと思えるのかすごい知らない人に毎日何かしら小言言われるとかじゃない、電車で隣の席になった人に必ずためになる感じのダメ出しじゃないよ、もう普通に、だからまあそういうとこだよねみたいなことをボソって必ず言われる割を、スマホが安くなる代わりに、スマホの基本使用料が2割引きになる代わりに、小断りです、小断り、他人の小断り他人の小断りが8月から始まって、今年いっぱいですよと、12月になればその小言を言うね、知らないおじいちゃんはいなくなりますからみたいな小言を言う半分透けてるおじいちゃん割ですよ だ何の契約を大元のキャリアはしてるんだよね。その小言を言うおじいちゃん軍団とどういう契約を結んでんのかがよくわかんないけど、全然関係ない話していいですか。今年のさ、半年ぐらい前、6ヶ月ぐらい前かな、ツイッターでちょろっと見かけたやつで、なんか昔こんな製品がありましたよねみたいなツイートを見たわけ。なんかこうレトロ商品、レトロ製品みたいなやつで、今から何十年前の電化製品でこういうものがありましたっていうツイートを見たのね。でそれが、まあ、どういうものかというと、ソロカルっていうシャープが出してたもので、電卓なんだけど横にね、電卓の横にソロバンがくっついてる。もうだから電卓とソロバンがもう一体化してるやつで、ソロカルっていう製品なわけで、これが調べたら35年ぐらい前、1979年に発売されてたものなんだと。で、まあ、そのソロカル、なんで電卓とソロバンが一緒になってるかっていうと、その今からもう 3,40 年前は、まあ、電卓出たばっかの頃は、その電卓でこう家計簿とかを計算する主婦の皆さんがあんまりその電卓のことが信用できないから、電卓で計算した後にその横にくっついてるソロバンで確かめ算をしてたっていう、そのための、合体してる電卓ですと、ソロカルですっていうのを見て、いやなんかこの今の俺らの感覚からすると、電卓が計算間違いするなんてありえないじゃん。でもまあまあ当時のそのテクノロジーが出たての頃は、まあ、それはしょうがないというか、ね、なかなか信用できないもんだよねみたいなツイートを見てさ、結構でもこれすごいよね。だってもう電卓で計算した後にソロバンでもう一回確かめ算するってさ、だからLINE飛ばした後電書バト飛ばすみたいな、そういうことでしょ。LINE をコカザル君に送って既読がついた後にもう一回電書バトで、あ、明日何時にするが、ちゃんと届いてるか。この既読ってのは本当にカザル君が読んだのか心配だから、より確実な方法として、この俺が可愛がってきた鳩を飛ばした方が確実だみたいなことじゃん。ね。なんか自撮りした後自画像描くみたいなもんでしょ、だから。自撮りをしたんだけど、やっぱそれ保存されてるか心配だから、その場で自画像描いた方がいいみたいな。ね、そういうことじゃん、この電卓で計算した後、ソロ版で確かめ算するっていうのは。これ、なんかすげえなーと思ってたんだけど、ついこの間、一週間ぐらい前かな。ニュースで見たのが、iPhone。今の iPhone の、新しい iOS、要は中のそのバージョンが iOS11 だと、電卓が計算間違いするっていうニュースをやってて、その iOS11 バージョンの iPhone で簡単な計算をするんだと。で、それが例題で出てたのが、1たす2たす3っていう計算をすると、iPhone が24って答えを出しちゃうっていう、そのまさかこの、ね、あれから30何年経ってですよ、本当にその電卓が計算間違いをするなんていうことが、バグが起きてるんですみたいなニュースを見て、それまあ iPhone だって、それはまあまあ、それ落ち着いてやれば1たす2たす3が6ってこともわかるけど、なんならなんか難しく考えちゃったのかな iPhone も。そんな簡単な問題を私に送ってくるわけがないって、iPhone も。普段、まあ、めちゃめちゃ高度なさ、演算をしてるわけじゃん。あの小さい体の中でさ、いろんなことを同時にさ、処理してる中で、急にマスターが、1たす2たす3、そんなバカなと。いつものその、なんかわかんないけど、合計で68,795円になった飲み会代を23人で割り勘して、3人は8時から来たパターンは、で、そのうち2人はあんまり食べない女の子だった時に、均等に割り勘するときは1人いくらがいいのみたいな計算は、普段私やりますけど、マスターはね、飲み会が好きだから。けど、そんな急に1たす2たす3なんてっていう、その簡単な問題に対してやっぱ難しく考えすぎちゃうとか、なんだろうね、計算で使ってたおはじきがジャルジャルってなっちゃったとか。あ、iPhone だってほら、確実に計算するためにおはじき使うでしょ、やっぱね。おはじきを使って、そ それを誰かがこうジャーってやっちゃった。それがあの iPhone が計算中に時刻を聞いたかだよね。iPhone が計算してる、その 1+2+ でこう計算してる途中で、おい iPhone 今何時だいって聞いちゃって、で iPhone が、え今ですか、今21時ですね、タス3、24みたいな、時 iPhone っていうね、今後の古典落語 の定番になると言われている時 iPhone ですよ。途中でこう時刻を聞いちゃったかだよね。まあまあそういうバグがその実際起きてるんですと。で俺の iPhone がまだあの iOS11 にしてないから分かんないんだけど、まあ やって、ね、もし iOS11 にしてる人はちょっと興味本位でやってみても、なんかね、まだ改善されてないっぽいんだよね。次のなんか開発者向けバージョンみたいので、ちょっと iPhone を一回落ち着けと。だ落ち着け落ち着け落ち着けと、あれだからちゃんとノートに書いてね、筆算をすれば大丈夫だからっていうので教えてるらしいんだけど、まあでもさ、その30年40年ぐらい前の主婦たちがこうビビってたというか不安に思ってたことが的中したわけじゃん。こんな小さい機械でうちの家計全部計算できるわけがないとね。私はそれ4歳からソロマンやってんよと。4歳からパチパチやってきた私の方が正確に決まってるじゃないかと、こんな新参者と。その不安が的中したわけだからさ。でなんかね、そのバグの原因も分かってて、なんかね、実際計算を間違えてるんじゃなくて、なんかその数字を表示させるための機能、アニメーション機能みたいに言うらしいんだけど、その数字をぼんやりこう照らすみたいな機能がちょっと指のスピードについていけないんじゃないかみたいのが一応原因らしいんだけど、まあまあでもテクノロジーだからそんなに過信できないっていうかさ、そりゃもう毎回の割り勘もちゃんと誰かがソロ版で、飲み会の割り勘もソロ版で確かめ算をやった方が、だからまあ iPhone 次はなんだろう、11か10の次の11はソロ版つけてくるのもあるんじゃないのか。これやっぱ今回こういうことが起きたから、ソロ版が iPhone の横ついてくるか、それかバッテリーカバー開けるとおはじきが出てきて、おはじきで自分で確かめ算をしてください。おはじきがだいたい7万個ついてくるから、それとちっちゃい計算だったら指でできちゃうけど、その金額が5万以上の飲み会の時は、金額が5万円以上になった時は、おはじきが7万個ぐらいないとちゃんと計算できないでしょ。で iPhone 11ぐらいは多分おはじきモデルだよ。おはじき搭載モデルになるんだよ。まあこんな感じで参りましょうか。タイムマシン部 G。 今週も始まりました、タイムマシン部 G。 お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座ってるのが AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。うちのおかんなんかはさ、やっぱすごいその小さい時からソロ版やってた人だったから、もうあれなんだよね、なんかその3桁ぐらいの計算、3桁の足し算引き算、4桁足し算引き算ぐらいは電卓なんかより全然早いわけ。なんか 4875-2932 万って言ったら、もうそのまんまのリズムで答え言えるぐらいの、まあ、マザーコンピューターでしたから、うちのおかんは隣に座ってるとモーター音が聞こえていたから、多分その世代の人たちからしたらもう全然信じられなかったんだろうね、電卓なんて。まあおかんがどうだったかわからんけど、確かにうちのおかんもなんか計算してるとき必ずソロ版だったからね。これもう一回だから原点回帰をする可能性は全然、居酒屋とか今行くとさ、なんかタッチパネルのさ、タブレットみたいのがあるじゃん。でそこでなんかお会計を割り勘で計算するみたいな、まあ、あれも全部一回なくなると思うんだよ。だから一回全部机を開けたらおはじきが出てくるか、 おはじきか。うちのね小学校はねおはじきじゃなかったんで、正確にはなんかあの麻雀のパイみてえな小さいブロックみてえの組み、ね、積み上げて計算してあれかもしれないし、あと注文も多分タッチパネルじゃなくて伝書バトンになるでしょ、やっぱ確実に届くから。それかもうのろし上げるかだよね。やっぱほらタッチパネルでさ、その中生何杯なんか頼んでもさ、混んでる時はさちゃんとそれが届いてるか分かんないから、黙々とのろしをのろしを上げた方がいいよ、よくなるっていう。まあ他にもねちょいちょいそのテクノロジーと人間の関係性についてでかくきたね。でかく、テクノロジーとその我々生身の人間のそのなんというか適応していく難しさというか、そういう話がいろいろあるんだけど、これもちょい前に見たニュースですごい SF チックなものが開発中ですと。これが何かというと、ガラス、窓ガラスなんだけど、そのボタン1個でガラスにもなれば壁にもなりますみたいな。要はそのガラスの透明度みたいのを電気でコントロールして、普段は向こう側が見える窓として使えるんだけど、ボタン1個でまるでその雨戸のように、ただの壁のように、不透明にできるっていうのがもうほぼほぼ今完成しそうですみたいな。でさらにその今回開発された中ですごかったのは、今までもそういうものあったんだと、なんか普通の窓ガラスでボタン1個で壁になるみたいのは技術的にはあったんだけど、今回さらにすごいのはその動力源を全部太陽電池で賄えますみたいな。だからなんかこう他にバッテリーとかがいらないので、単純にその窓ガラスをポンってはめれば、そいつ自身が太陽電池でもあるから、そいつ自身が自分で電力を発生させて壁にもなれますみたいなのが、今なんかねアメリカのなんか大学プリンストン大学っていうところで、研究チームがもうほぼほぼ実用化にこぎつけそうですみたいなニュースを見てさ、すげえ思ったのが、絶対カーテンつけるっしょそんなの。絶対カーテンつけるっしょ、そんなボタン1個で壁になるガラスなんて。どんだけそのプリンストン大学の皆さんが押してきてもだよ、確実ですと、完璧、何回もテストしましたと、完璧ですと、もうそんなカーテンとか雨戸とかそんな煩わしいものはいりませんと、ボタン1個であなたの家のそのプライバシーを守ることができます。あーすごいっすね、マジっすか、本当に、ボタン1個で、本当の壁になった、ありがとうございました、帰ったかな、よしニトリ行こうってなるよね。ニトリ行こうなるよね。ニトリ行って厚手のカーテンは、まあ厚手のカーテンは彼らの名誉のためにもやめとくけど、レースカーテンぐらいは、レースカーテンぐらいはつけるでしょ。全然俺それどうなんだろう、どこの年代つっちゃ、あんま年代で分けるのもよくないのかもしれないんだけど、俺とかまあもし仮にさ未来のさマンションとか未来のアパートがみんなその窓ガラスがもうカーテンがいらなくてボタン1個で壁になりますって言われても、その前ですっぴんにはだってなれないでしょ。お部屋帰ってきてそのね、外の自分と家の自分はやっぱり違う自分だから、やっぱりよそ行き用のほら格好をしてさ、いつもやっぱりさね、顔もそうだけど心もメイクしてるようなもんじゃない。いろいろこうやっぱり自分を作り込まないと外の世界と触れることができないから、私なんて。そこでさ部屋の中ではやっと素の自分に戻れるせめいことをしてさ、服も全部脱いで背中のジッパーを下ろしてさ、ズロンって出てくるわけだよ俺からね、俺からズルンって素の俺が出てくるわけだよ。それできないでしょ、その窓ガラスの前じゃ。やっぱそこはなんかニトリのなんかね UV カットのなんかレースカーテンみたいなつけちゃうでしょ。これ俺多分死ぬまでダメっぽいんだよね。おじいちゃんおばあちゃんになって、おじいちゃんおばあちゃんになってもっていうか、まあまあおじいちゃんになっても多分さつけてくれんかって言うよね、そこはレースカーテンつけてくれんかのってね。あとねこれもね結構最近、つい最近のニュースで、 Google の新製品なんかさ1ヶ月ぐらい前にすげえ発表されたの覚えてる？なんか Google が自分たちでスマホ作りますと。なんかもう今までちょいちょい夏休みの自由研究とかで作ってたんですけど、 あの近所のホームセンターの自由ね、自由研究教室みたいのでね、あの家で一人だとなかなかアイデアが出てこない子のためにホームセンターのお兄さんお姉さんがアドバイスをして一緒に何かを作ろうっていうのがうちの近所あったんですよ、そういうのがそこに Google も来て、 Google もなんかねちょいちょい毎回スマートフォン作ったりしてたんだけど、なんかそのいよいよもう本気で作りますみたいな、今までも本気だわ今までも全然本気だわ、みんなガチンコで作ってるわいや今回はマジのマジで、今回ガチで、あの途中でなんかその途中で違うなんていうの、そのここらで結束を固めましょうっていうさ旅行とか行かないと、今回はそれを名目に熱海旅行とか今まで何回か行ってたけど、今までのスマホ開発の時は、今回はもうマジのマジでGoogle がなんかすげえスペックのスマホ作りますみたいなとか、あとなんかホームスピーカー、最近なんかすごいどこもみんな iPhone とか Apple とか Amazon もみんな作ってるけど、なんか家の中に置いといていろいろこう喋ったら動いてね、その通りになんかいろいろやってくれるスマートスピーカーとか、なんかいろいろこう Google が新製品発表してたんだけど、その中でもすんごい話題になったのがイヤホン。なんかね、Google が作った、その Google スマートフォンとセットで使う前提みたいなイヤホン、Google 特製イヤホンみたいのが、これがすごくて、自動翻訳機能がついてますと。これどういうことかっていうと、もうその名の通りで、その耳にはめて、その例えば自分とは違う言語の人と会話をすると、例えばアメリカ人のね、英語の方と、英語で喋る方と会話すると、そのリアルタイムで向こうが喋った英語を、日本語に翻訳してくれる機能っていうのがついにもう開発して、もう今回のこのイヤホンには実装されていて、なんかちゃんとその Google が作ったスマートフォンとセットじゃないとダメなんだって。他のスマホだとその機能は使えないんだけど、ちゃんとその今回本気でみんなでちゃんと作っただから毎回ちゃんと作ってるよ。ただ今回はもうすごいもうクラスみんなの力を使って作った、だけど先生の力は借りなかった、あの子供たちがこの夏のね、この夏休み全部を使って作った Google スマートフォンとセットで使えば、その自動翻訳機能が使えますみたいな、もうあれですよ、だから翻訳こんにゃくの世界ですよ、まさしく目の前で喋ってるさ外国の人の声がその日本語で聞こえてくるみたいな機能なんですみたいな。でこれなんかね、日本では発売されないらしいんだよね。現段階なのか今後ずっとなのか分かんないんだけど、一応今んとこ日本ではまだ発売されないんだけど、でもちゃんと日本語も対応してんだと。だからすごいじゃん、もう今後はだから英語なんか勉強しなくてもそのイヤホンを耳につけてスマートフォンポケットの中入れとけば、もう向こうが英語でベラベラ喋ってきてもそれを全部日本語でこうね翻訳してくれるって言うんだから、もう完全未来の話じゃん。けど思ったのがさ、これどこまで正確な意味になるかって結構むずくない？その例えばだからさ、行けたら行くってのは行かないっていう意味なんだってことをちゃんと翻訳してくれんのかなっていうのを思うわけよね。アメリカ人の子、友達のさ、なんかマイクみたいなね、パーティー好きですよ、パーティー好き、もうホームパーティーが大好きなマイクに、ああ、りょうしらいね、ミサりょう、今度よかったらうちでホームパーティーやるんだけど来ないかいって言われたら、今度、いつだっけ、来週の金曜日だよ、来週の金曜か、スターウォーズのバトルフロント2が発売する日だな、みたいな、いろいろあるわけじゃん。バトルフロント出てんな、マイク行けたら行くわって言うでしょ。その行けたら行くをどう翻訳すんのかって思わない？行けたら行くって英語にしたら分かんないけどさ、なんかあるわけでしょ、 if がつくでしょ、 if か maybe がついて、行きたい、行くし、もし私に行くことが可能なら行きますみたいのを堅苦しく英語にするわけじゃん。でも行かないじゃん行けたら行くって行かないじゃん、日本人の感覚だと。それはまあ日本人同士だったら行けたら行く、あこいつ来ねえなって思うじゃん、ね、自分がなんかこうね飲み会に誘って、今度のね来週の金曜日どう、飲まない、久しぶりに言ったら、ああそうだな、行けたら行くよ、そうか来ないんだって。でもなんかあそこはこうなんというか、まだ喧嘩はしたくないし、お互い嫌な気分にはなりたくないから 言ってくれてんだけど、うん分かった大丈夫、お前は数に入れないよっていうさ、その暗黙の了解がすげえ入ってんじゃん。行けたら行くって8割暗黙の了解じゃん。もう8割、いや9割7分行かないって意味だから。それをこの Google イヤホンとかはさ、どうすんだろうね。でも絶対行かないでもないでしょ。正確に言うと9割7分9割8分ぐらいでしょ。もしかしたらその日すっげえ気分が気分が変わって、気が変わっていく可能性もある。だから行けたら行くとかむず、あとつまらないものですがとかね、人に何かプレゼント渡すときにつまらないものですがって、まあ最近あんまね、あんま確かに言わねえけど、まあそれでもまだまだ日本人使っちゃうでしょ。だからこれをさ、なんかもうそのイギリス人のさ、もうすごい可愛いさ、なんかメアリーちゃんみたいなさ、もうすごいもう可愛い女の子にさ、なんかプレゼント、日本のプレゼントをあげようみたいな、日本のお土産あげようみたいになってさ、いろいろ考えて、あこれよかったらあのつまらないものですがって言った時に直訳されたらさ、どんだけ失礼なやつだってことになるわけじゃん。もうそんな文化多分ないもんね。アメリカとかイギリスに何か人に物を渡すときに、これはつまらないものです。つまらないものっては英語でなんて言うんだろう。つまらない、つまらない、つまら、つまら、の、の、つまる、の、わかんない。全然わかんない、英語。なんか、ノーとかがつくやつでしょ、多分。ノーとか、アンとかがなんかいろいろつくやつでしょ。それをさ、アンハッピーかわかんないけどさ、アンハッピーまでいかねえか。アンハッピーまでいかねえよ。わかんねえけどさ、あ、ミスター漁師来、私につまらないものをわざわざ渡してんの？は？ってなるわけじゃん。けどそのなんか渡した、そのメアリーちゃんに渡したプレゼントがなんか、その、そうだな、外国の女の子でも喜んで、ね、イギリスとかアメリカの女の子でも喜んでくれて、でもかつ日本っぽいもの、日本特有のものだけど女の子、年頃の女の子も、あ、嬉しいと喜ぶものといえば、もうこれ完全にキティグッズだから。完全キティちゃんグッズだから。絶対いけるでしょ、これ。キティちゃんはだってもうさ、アメリカとかイギリスのそのセレブの皆さんもみんな好きなぐらいさ、老若男女問わず世界中の女性みんながさ、やっぱりちょっとまあ一定のレベルで喜んでくれるものじゃない、絶対。キティってのはそういう業を背負った女なわけでしょ。私はやっぱりその定番よと。This is 定番よってさ、そのキティちゃんのなんかマグカップみたいのをさ、こう包んでさ、つまらないものですかって渡して、で、パカってあげてさ、つまらないもので、私の大好きなキティちゃん？はぁってなるわけじゃん。どういうセンスなの？みたいになるわけじゃん。両白井はジャパンが誇る文化のキティちゃんをつまらないものと思ってるの？みたいな。あー、難しいってなるじゃん。なんかその、ね、つまらないものですがっていうのは、その、まあ、だから、そこそこのやつですよみたいな意味じゃん、これ。あの、つまらないものですかっていうのは、その、そのコンビニとかで買うようなもんじゃございませんけど、コンビニとか、そういうところで手軽に買えるようなものではございませんが、いやー、それはまあ一点物でもございませんな、みたいな。まあ、あの、あれ、まああれですよ、その、デパ地下の菓子ですわ、みたいな。そういう意味が入ってんじゃん。つまらないものですがっていうのは、デパ地下の手頃なお菓子ですわ、みたいな。そんで、まあ誰が食べてもそこそこうめえっていう感じのクッキーっぽいやつっす、みたいな。なんかクッキーかビスケットかカステラっぽいやつっす、みたいな。意味が入ってんだよ、これはもう。昔から、日本はもうずーっと昔からもう邪馬台国の頃からずーっと。卑弥呼に何か渡す時もね、卑弥呼に何か献上しようってなったら、つまらないものですがって出したら、なんか伊勢丹の地下で買ったなんかあの、そこそこ、まあ2000円ぐらいはしましたけど、まあお子さんにも食べやすい感じの、そうカステラでございますみたいなのを卑弥呼にあげてたわけじゃん、つまらないものですが。で、もらう方の卑弥呼もなんとなく分かってたじゃん。カステラかな、ブラウニーかな、みたいなのをさ、まあクッキーかな、どれかな、みたいな、思ってたわけじゃん。その感じをさ、Google はさ、伝えられんのかってことだよ。つまらないものですか感を。これめっちゃ英語にするとむずいよね。そこそこって。そこそこのものってさ、英語であんのかな、そのそこそこの感じみたいな。なの感じ。こんな感じな。 でもらう方もみたいな、大丈夫、大丈夫みたいな、そのなんかニュアンスまでを翻訳すんのってさ、相当むずいと思うんだよね。俺ね、さようならって言葉が実はすごい好きなんですよ。さようならね、あの別れの挨拶さようなら。でこれなんでかというと、ちょっと前に本で読んだんだけど、さようならっていうのは、これももちろん知ってる人いっぱいいると思うんだけど、もともとの語源がさようであるならばなんだと。さようであるならば、そういうことならっていう言葉な、まあちょっと冷静に読めばそうだよね。さようならだから、そういうことならって言って日本人はその分かれてると。で世界各国、世界中探してもそんな別れの言葉はないんだって。そういうことならつってお別れしてるっていうのはさようならだけなんだと。なんかね、世界の別れの言葉っていうのはその本に書いてあった内容だとだいたい3種類に分けれるんだって。一個は神のご加護がありますようにみたいな、グッバイとかそうなんでしょ、なんかゴッドウィズユーかなんかそんな意味で、ゴッドビーウィズユーかなんかそんな意味で、あなたにその神様がついてますようにって、神様のお守りがありますようにみたいな、その神のご加護がありますように系がまず1個で、で2個目が See you again 系なんだと、それまた会いましょうねなんだと、で3つ目が、ごきげんよう、元気でねとかなんだって、元気でねとかがその3つ、この3つでだいたい別れの挨拶ってのは分けれるらしいんだけど、さようなら、そういうことならって言って別れる、その日本人のなんというかこう独特の価値観というか言葉の使い方というか、考えてみりゃすごいよね。だってお別れの時にさ、そういうことならってさ、いろんなここの言葉に含まれてるわけじゃん。これでお別れしなきゃいけないならとかさ、ここでさよならしないね、お別れしなきゃいけないなら、でもその先の一言は飲み込んで、そういうことならって別れる。これ翻訳できる？このさようならをさ、ね、グッバイじゃダメなわけだよ、だから。ただ、ここまでその本当の意味を翻訳されすぎた場合、ちょっと困ることになるよ。なんかさっきのさ、そのホームパーティー呼んでくれたマイクの家結局行ったわけですよ。マイクのホームパーティーに結局行ったんだ。行けたら行くとは言ったから行けたら行くって言って、多分これ行くことになってんなと思って、まあ、マイクのホームパーティー行ったんだけど、でどんちゃん騒いで、でこうみんなじゃあねバイバイって言ったら、こう明け方朝になってもうみんな帰っていくわけじゃん。でさよならって俺が言った時にさ、そのマイクのつけてるその Google のイヤホンがさ、さよならをさ翻訳するわけじゃん。今両主来はさようならと言いました、あのグッバイって意味じゃないです、さようなら、それは別れの挨拶、そういうことならという意味なんですね。両主来は今マイクに対してそういうことならここで止めたんですよ。今日という楽しい日はこれでおしまいだ、この楽しかった夜ももうおしまいだ、こんだけ楽しい時間はいつか終わる。そういうことなら、ここでも言わない。そういうことならで止める。もう二度と会えないかもしれない。もう二度とこんな夜は来ないかもしれない。でもそんなのも全部自分の心の中に留めて、そういうことなら。それが今両司令が言ったことって言ったら、もうマイクちょっと震えて泣き出してるわけじゃん。なんかもう切なさとかわびさびとかを感じて、はぁ、深い、とっても深いこと今言われた。確かにそうだなと。毎晩こんなホームパーティーでどんちゃん騒ぎしてるけど、こんなに楽しい日々はいつか終わる。だけどそれを嘆いちゃダメだ。そういうことなら今日はここで言っちゃダメなんだよね。でもさ、俺らの感覚からしたらさ、ただのじゃねーなわけじゃん。さよならーって。で、Google アシスタントのね、Google イヤホンがあんまりやる気出しすぎると、さようならをめっちゃ重い意味に伝えちゃって。俺はもともとのその言葉の意味がすごい好きだから、そこまで翻訳してくれたら嬉しいけど、日常で使うにはすげえ弊害が生まれるよね。ありがとうとかもそうだよね。ありがとうとかもっともっとありがたいでしょ。あることが難しいね。もう本当にありえないことをしてくれたみたいな意味じゃん。もうなんかそのね、ドアをマイクが開けてくれて、あ、マイクありがとうって言ったら、マイク、今両親来は。これはありえないことだと言ってくれたんです。 両白井の人生の中で誰かがドアを開けてくれる、これはありえないことだと。いつも彼は自分のドアは自分で開けてきたみたいな全部 Google で、 Google の人工知能がマイクの耳元でずっと言ってんだよ。両白井は目の前のドアを全部自分で開けてきた、時に開けられないドアもあったって。でも長く生きていればこんな時誰かがドアを開けてくれる、これはありえないことだ、ありがたい、ありがとう。りょうつってさ、またマイクが泣き出すわけじゃん。そんな辛い君は人生を生きてきたんだねみたいな。いやいや、センキューだから、センキューだから、何そこちょっともうさ難しい。確かに日本語の美しさを Google が頑張ってね翻訳してくれるのは嬉しいけど、でも多分そうむずいよね。だからその言葉のニュアンスとかまでさ、本当の意味とかってどこら辺まで翻訳すんだろうみたいな。でも厳密にありがとうとセンキューってその使うタイミングはなんとなく同じやん。おそらく感謝を伝えてんだろうなっていうのは教わってきたし、まあ日常でもさ、外国人の方に道とか教えるとセンキューとか言ってくれるってことは、まあ感謝を伝えてるわけだけど、ニュアンスとして本当の俺らが使ってる感じのありがとうとセンキューがイコールかって分かんないもんね。向こうの人からしたらそうじゃん、センキューっていう言葉とありがとうって言葉がその使ってる感覚が全く一緒かって言ったらこう難しいよね。だってまあありがとうとセンキューは大体同じだろうけど、これ全然文化が違う国とかで、なんかその人生で4回しかありがとうって言っちゃいけないみたいな、もうその言葉にしたら嘘になる的なさ、思いは言葉にしたらもうその瞬間から、なくなっていってしまうみたいな教育をずっと来ている文化だったら、ありがとうって人生に本当にもうすっげえありがとうって思った瞬間にしかありがとうって言わないみたいなのを教わってきた国があるとするじゃん。でそこの国の人と会話しててさ、ポロッと向こうがまあわかんない、なんか、ペガッポみたいなね、ありがとうの意味でペガッポって言ってくれて、それを俺 Google のイヤホンが今ありがとうって言ってくれましたよって、同じじゃないよね。でもね、その国ではペガッポは人生で4回しか言わないんだから、俺が今この自動販売機のルーレットが当たりが出て缶コーヒーがもう一本出てきたから、あいるこれって言ったらペガッポって言ってくれたそのありがとうが、向こうにしてはこんな缶コーヒーくれるなんてってなるかもしれないし、そのさ言葉のニュアンスとかその向こうの国の文化とか、もちろん逆もいっぱいあるだろうし、そこまで表現するというか伝え合うってなると、これはこれでなんかね勉強しなきゃいけないし、言葉の難しさみたいなところを何ちょっと頭いい感じに収めようとして全然収められてない、この箱の中に全然入ってないなんかでもその面白さもありつつ難しさもありつつで、日本で発売されねえのかな、どうなんだろう、あんまりだから褒めといた方がいいや、 Google の子一生懸命作ったとか言わない方がよかったんだよ。もしね日本で発売されたらちょっとねなんか試してみたいっていうかね、試してってどこで試すんだって話だけど、どういう感じで日本語が翻訳されて、あ英語とかフランス語とかドイツ語とかがどういう感じで、それが完全にイコールかどうなのかの、そんなあやふやさんまで楽しみたいなみたいなところで、結構喋った結構喋っちゃったな。はい、じゃあ、久しぶりにコーナーをやりたいと思います。それでは参りましょう、こちらのコーナーです、おまかせランキング。はい、お任せランキングの時間でございます。皆様からたくさんのランキングを送ってきていただくコーナーでございます。今回はお財布が3位になるランキング送ってきていただいております。どんどん紹介してまいりましょう。5つ目、ラジオネームパララン、お財布が3位になるランキング、知恵袋より役立つおばあちゃんのものランキング、3位お財布ちょっともう、おばあちゃんのお財布がなぜ役立つかまでは聞かないけど、あれかな、一緒になんかどっかね、どっかご飯とか食べに行った時ね、結構おばあちゃんが出してくれたりとかね、 あとはなんかそのね、お誕生日とかね、なんかね、おもちゃとか買ってくれたりするからだって信じたいな俺は。俺はだからって、そういうことだからって、そこに必ずおばあちゃんの意思があることを信じたいな俺は。続きまして、お財布が財になるランキング、ラジオネームクーラシーキング。中華食べ放題で食べきれなかった中華あんかけ焼きそばを持ち帰るのにちょうどいいものランキング3位、お財布。あー確かにね、結構ね、たっぷり入りますしね、結構しっかり入りますし、やっぱりその小銭入れなんかはね、あんをちゃんとね、あんが外に漏れないようにね、入れていただいたり、ポケットごとに具を変えてみたりとか。でな、お最後の人がその中華あんかけ焼きそば以外にもエビチリだったりとかね、フカヒレスープだったりとかね、汁系いっちゃいますか、汁系ね、まあ、餃子とか小籠包も一通り全部入れることができる、ポケットごとに、それはいいことだ。第2位、内ポケット。あ、これはもうね、紳士のマナーですよ、これはもう。内ポケット、そう、食べきれなかったものは内ポケットに入れて持って帰るってのは、これもう英国紳士がずっと耐えてきたと言われている、ジェントルマンのマナーだと言われてますから。あれやっぱりその外のポケットじゃダメなんですよ。そうなんです、胸ポケットとかにね、やっぱりまだまだこうマナーを知らない方なんかはね、胸ポケットにこうあんかけ焼きそば入れちゃったりするんですけど、それはやっぱりシミになっちゃいますし、帰りの電車とかに匂いも気になりますから。なんかあの人内ポケットすげえじんわりしてんなっていう。そこはやっぱり内ポケットにちゃんとこう入れることがマナーになりますので、2位が内ポケット、1位が胃袋ということでね、これはこれは盲点だった、これは盲点だったわ。なるほど、食べきれなかった中華かけ焼きそば一番ちょうどいいわ、確かに胃袋どこにも入れる必要がないもん。あったじゃん、これ東大元暮らしでしたわ。これはね、いかんいかん、これは先入観だね、食べきれないって言ったから食べきれないもんだと思い込んでた。思い込んでたわ、これが頭固かったわ俺、確かに胃袋だわ。ちょっとこうして短めなんですけど、続いてが最後でございます。お財布が3位になるランキング、最後はラジオネームザルカルボナーラ。高校デビューしたのび太に聞きました。学校終わり、クラスメートの中心グループと遊んでいると、道でばったりドラえもんと遭遇。おーい、のび太くんと駆け寄ってくるドラえもんをみんなに紹介する際、ついあいつ俺の〇〇と紹介してしまう頻度が高いものランキング3位、お財布。いや、のび太も多感な時期ですから、そりゃやっとやっと高校デビューできたんですよ、のび太もね。やっぱりほら、小学校ずっと冴えない感じで来て、あの感じだったらやっぱ中学校でも早々デビューできなかったでしょ。やっとそのジャイアンとかスネオとかデキスギ君と違う学校行ったことによって、今までの俺を捨てられたわけですよね。で、高校デビューしてなんとかそのクラスの中心メンバーに入り込めて、わかんない、なんか放課後みんなでなんかマックだのなんだの行ったんでしょうね、マクドナルドかなんかミスとかなんか遊びに行って、その途中にですよ、ドラ焼きを買いに行っていたドラえもんと遭遇して、おーい、のび太くんって来たら、それはやっぱりちょっとのび太自分を大きく見せるじゃないですけど、あー、あいつ俺のお財布だよ。いやいや、それは一緒に海底を旅したりとか、それは宇宙の果てまで一緒に冒険したりとか、雲の王国を作ったりいろいろしましたけど、ネジ巻きシティの冒険とかいろいろありましたけど、いろんなことありましたけど、そりゃ高校生ですし、そこは分かってやってくださいよ、そりゃ。第2位ロボ、あいつ俺のロボ、まあこれはまだ分かりやすいですよね。第1位、あいつ俺の友達がよく遊んでいるロボ。これひどいね、これひどいね。第2位はまだいいよ、あいつ俺のロボね、まだちょっとそっから仲良くなりそうですもん、みんなとね、あ、紹介するこいつ俺のロボだからね、まあまあ間違えちゃいないしね。でそっからまた一緒になんかこう冒険すればいいんだけど、あいつ俺の友達がよく遊んでるロボ。俺のではないって。ドラちゃんはさ、押し入れの中でね、 涙を流すやつだよこれは。もう見たくないな、こんなのび太、のび太違うぞ、思い出せと、そういうことじゃないぞお前はって、 お前はそういう風にデビューしてっていい人間じゃないぞと、最終的にお前自分もすごく助けてくれたの、どれなんでそんなの、友達がよく遊んでるロボット。いやー、はい、といったわけところで、たくさんのメールありがとうございました。すいません、ちょっとねなかなかコーナーできなくて申し訳ないです。ちょっと不定期ながらね、お任せランキングはまだ続けていきたいと思いますので、ちょっと毎週ってのはなかなか難しいんですけど、時々やりますのでお願いいたします。次回のお題はこの後発表いたします。最後までぜひ聞いてください、お願いします。それではメールアドレス参りましょう。タイムマシン部 g@gmail.com、 タイムマシン部 g@gmail.com、 スペルはタイムマシン英語で書いていただいて bug@gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。さあ今週も長々と喋ってまいりました。まずは次回のおまかせランキングのお題です。こちらが宇宙戦艦が3位になるランキングでございます。宇宙戦艦ですよ、宇宙船じゃないですよ、宇宙戦艦です。宇宙戦艦ね、もう今まさしくもうトレンドですけど、今年のトレンドなんじゃないのかな。どういう宇宙戦艦かはそれはまあ皆さんのねランキングによるでしょうから、ホワイトベースみたいなのもあれば、なでしこみたいなのもあるでしょうし、ね、マクロスみたいなのもあるでしょうから、宇宙戦艦が3位になるランキング、皆さんどんどん送ってきてください、お願いいたします。あとですね、本当に申し訳ないんですけど、前回の放送で、まあ、やめますと、タイムマシン無事、YouTube やめますという話をしたんですけど、まああれからちょっといろいろ考えたり、まあいろんなご意見いただいた中で、まあなんだかんだ YouTube にアップしといた方がいいんじゃねえかっていう話になりまして、続けますと、YouTube 側でも。配信はまあそのまんまやっぱりアップしようということになりました。まあね、本当にありがたく、YouTube で聞いてくれてるという方もいらっしゃるので、まあさすがにいきなりそのね、なくすってのもどうなのかなっていうので、続けます。ただですね、一個だけちょっと変わります。なんで YouTube で配信やめようかなって話にそもそもなったかというと、毎回毎回サムネの絵があるんですよね。で、あれ、私が描いてるんですけど、あれ、超大変っていう。いやいやいや、分かってる分かってる分かってる分かってるよ。言わんでも言わんでも、言わんでもいいがな。みんなが言いたいのはあれだろ、あのクオリティでってでしょ。え、嘘、白井さん。あのクオリティでってみんな思ってるんでしょ。そうなんですよ、あの絵俺一生懸命描いてるんですけど、みんなびっくりしないでね、あの絵のせいでアップがちょっと遅れるんです、いつも。あの絵にだいたい 4,5 時間かかりますから、いつも。で、まあその絵を描くね 4,5 時間のためにアップが遅れるのどうなんだっていうのから、ちょっと YouTube やめるって話になったんですけど、そもそも絵を描かなきゃいいじゃんっていう。それもみんなが思ってるやつだよね。ちょっとね、サムネの絵をさすがに毎回描くの厳しいってことなので、ことなのでって俺のことだけど、ことなんで、まあそこはちょっと簡略化してね、第何回とかタイトル書くだけみたくして、オリジナルのサムネはもう終わりにします、前回で終わりですと。今すごいっていう声があってほしいけど、一生懸命書いてたから。どっちかというと何 4,5 時間かかってんの、だろうけど。まあ時々なんか余裕がある時とかね、すげえ時間が余裕あるなって時は急になんかまたチラッと1枚書いたりするかもしれないんですけど、今後簡略化したサムネで、YouTube の配信は続けますので、よかったら聞いてください。もちろんポッドキャストでも配信を続けますので、お願いいたします。といったところで、今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。また次回。